はい、10月2日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルの時間でございます。
ございます。
10月ですって。ともきと
劇団オゼから秋山ひとみです。
お願いします。
お願いします。
荒垣は修羅場
どこ、青い帽子が荒垣ですか。まあ、つまりじゃあ女子が2人いるとしたらそういうことですか。
はい、
まあカレンチナ、はい、終わりまでに解決してるといいですね。
そうですね。
はい、ということで10月ですね。
はい、あっちゅう間ですね。
あっちゅう間ですね。
残り3ヶ月を切りました。
記憶がない。
記憶はあるけど
だこの前ちょっとなんか、うん、久々に会ったオゼメンバーがいてなんかこう話してて、
はい、
でなんだ本番終わってからもう1ヶ月半経つのかみたいな話になって。
あ、そうか。
一発と大和からでももうなんかもっと前なような気もするし。
いや、それはめっちゃわかる。めっちゃ前の感覚だった。
なんか1ヶ月半だけなんだみたいななんかそもそも今度は愛妻家って今年だったんだと思って1月の
1月かあれ、
まあ、年明けてまっすぐ小屋入りしてみたいな、まあ、2週目だったかな。
はあ。
そう、今年かって言ってで、えってその後もちょいちょい私は舞台立たせていただいて、で一発と山と6月から稽古始めて8月で今もう10月ってなって、あ、そんなに6月から8月もだから稽古2ヶ月しかやってないみたいな感覚。
まあね、
だけど2ヶ月ってまあまあじゃん。だって6分の1じゃん、うん、1年のうちの、
うん、
そらあっという間だわな。
そうね、
はっさ。
だってもう10月入ったから、まあ8月本番だと、まあ、1ヶ月半だけど、
うん、
2ヶ月として。はえ、
いやもうだから1ヶ月半経ちまして、今ねゆいゆいさんからも9人の発表ぼちぼちありますかねと来て、懐かしい感覚ですねこの年末に向けてね。まあ年末ではないんですけどね、もうそうだからそうよ、もう動いてはいます。の秋山の脳みそ、まあまあもともとね、なんていうの、年間行事みたいな感じで、
はい、
まあ、今年はこれがありますねって言って、で昨年、あ、今年か、でもだからずっと昨年って言っちゃうのよね、来年の9人ののこと考えてるから、
うん、
でも今年の9人のの、まあ、あれはこうだったからみたいな感じで、でももう12月に生配くじ引き生配信しないといけないから、もう動かないと。
そっか、脚本家さんに声かけて、
そうで、ね、もし、まあ、変な話9人の脚本家の方、去年の方全員にまあお声かけするかどうか、またちょっとこれから話するんであれですけど、うん、お声かけして今年はできませんってなったら、じゃあどうするっていう期間も含めると、そろそろもう声かけをしないといけないので、うん、まあ、今シアさんとかとちょっと話自体はちょいちょい進めてはいます。まだそこまで詳細な誰がやりますとかっていうのはもう多分12月までは発表はできないですね。
うん、
これからね、
本当にこれからなので、
これからなので、まあ、一応動いてはいますっていう、まあ、2026年に向けて、
うん、
あ、もう2026年に向かいすぎてね、もう2025年半分吹っ飛ばしよ、もう、
もう来年のあれとして動いてたら、そりゃそうなりますわな。
一八と大和ということは日付変更線はないのってないですね。
もう
あれ同時並行は本当に無理です。
無理だと思います。
秋山と3人連れてきてもらったら、
うん、秋山を増やさない、クローンを作らないといけないですね。
クローン作らないと無理ですね。はい、
近畿にね触れないといけなくなるんですよ、うん、はい、だ一発と山と、
うん、
俺も2日前、うん、3日前ぐらいに、ここだから 2,3 日ぐらいにふと、
はい、
ガナーベースにポスターをもちろん貼らせてもらって、チラシも置いてて、
うん、
ってやったんですけど、いまだに一応ポスターそのまま残してあるんですよ。
はいはいはい。
で一番見るであろう場所に貼ってあるのが、トイレの、
うん、
便座に座った目の前に、
はいはいはい、
貼ってるんですよ。もう
あるよね、
誰しもが見る高さ、
はいはいはい、
正面向いて
座ったら、
うん
うん、
だからいつも
よく居酒屋さんでご利用ありがとうございますとか、なんかちょっとトイレで失礼しますみたいな貼り紙が貼ってあるところ。
そう、
うん、
だから僕は基本ショーでも座るタイプなんですけど、
うん、
だ毎回座るんですけど、毎回なおちゃんとゴンちゃんに 見守られながら目の前でねあのポスターで
言い方よ
でふと、うん、そのいつももうなんか当たり前のように今あるから、うん、あんまりそのもう気にしてないぐらいの感じでこの1ヶ月半経ったんだけど、うん、一昨日かな本当にそれぐらいの感覚でトイレ入った時に日付見て8月あもうそっか10月になるからもう1ヶ月丸1ヶ月は経ってるなと思って、
うん、全然経ってます。
なんかめっちゃ前だった感じするなと思って。
いやちなみに私今日から、まあ、あの出演者だけ発表されたんですけど、はい、あのシアターテンの田原さんの、はい、まあ、主催は違うのかな、舞台に出させていただくことになって、はい、あのそれが今日から稽古開始なんですよ、で、まあ、日付とかはちょっとこれからあの情報公開随時されていくので、はい、ジョニーデップ来た？
ジョニーデップが大荷物を抱えてきたけど開ける、あ、開けれたよかった
ジョニーデップだからそう、まあ、ちょっと動画でね、ストーリーズとあとあっちかな X の方では、はい、あの出演者だけ情報公開されて、まだ日にちとかは情報公開されてないので、うん、まだちょっと言えないんですけど、の稽古は今日から開始するので。
それはああまだあれか、上演もまだなのか。
そうそうそう、だから私がね制作じゃないから、あの言ってしまったら申し訳ないというかあれなので、
脚本じゃない、あのキャストだけ先に。
そうそうそうそうそう、キャストは発表があって、詳細はなんか続報待ってみたいな感じだったので。そうだから久々に他の方の舞台というか他の劇団
ライブの、
そうだから9人のはねあれだけどと、うん、でその後にあのインディペンデント出させていただいて、まあ、犬飼さん主催のっていうやつで、まあ、でもあれは一人芝居なので、まあ、声入っちゃえばねあの他の方と話す機会もあるんだけど、うん、なかなかこう一緒にセリフ合わせするっていうのもないから、もう久々にあのしかも言ったらあのうちな芝居の大御所の方とかもいらっしゃるから。
へえ。
でうちの芝居の大御所の方もいるし、まあ、だからシアター店のメンバーとか、あと中間千尋さんチッピーとか、
はい、
とか和真さんもいるか、元
まあ中間千尋なのか、
そうそう、あのジャスプレッソのね、はい、がちょっとまあ解散してしまって、
ね、
元ジャスプレッソのメンバーと一緒だったりとか、あんまりだから私9人のとか日付変更戦でもあんまり他の劇団の方と絡めないのね。なんか大勢メンバーかオリジンが多いっていうか、うん、芸人が多いからなんかめっちゃ緊張してる。
いやもうそれは
3日前からそわそわしてる。
それはでもあれじゃない、なんか必ずある緊張じゃない。
まあまあまあまあね、まあ、事務所の、まあ、大勢本公演とかでもまあ緊張はするけども、うん、
だって初めて あの本読みに行く日、うん、ちょっとドキドキして大丈夫かな。
でもなんかこの劇団のさやり方ってやっぱあるわけよ。
まあまあそれぞれのね、
とか本読みを一発目からめっちゃもう感情入れまくって、うん、あのなんていうのもう本番っぽくやる、はい、本番っぽくやるって言ったら変だけど
ちゃんと演じる、
自分はこういう感情でやってます、うん、って読む人
だから早いのよ。
何が
8分ってまだ
あそこね、いつもよりは遅い。
うん、まあまあね、6分とか7分に
いつも4分とか、うん、で、なんだっけ、あ、そうそうそう、やるとこというかやる人もいるし、うん、最初はフラットに読む人もいる、
はい、そんな感情を入れずにただ読む、
そう、本読みの時点で感情入れて読んじゃうと、うん、例えばここは多分怒りだろうなと思って怒りで読んでたら、うん、演出本当は全体見たらそこは怒りじゃないよって言いたいけど、もうこっちが怒りで来ちゃって、
うん、もうそれで持ってきたんだと、
まあ、まあまあそこで折れる人もあんまいないんだけど、なんていうの、あのこっちが役者の方が変えづらかったりとか、うん、まあね受け取る人が大変だったりするから、まあ、最初フラットに読んでっていうところもあるし、いや最初から本読みから全力で来いよっていう人もいるし、
本意気で読めよって、
そうそうそうそう、
本読みは本意気で読めよっていう人もいるかもしれないし、
そうそう、だからまあなんかその辺がなんかどうなんだろうって。しかもシアターテンさんだけじゃないから、シアターテンさんのところに脚演で行くんだったらシアターテンさんの変な話やり方というか、だけどそこにももっといろんな人が来るから、
まあだからその演出の方、
そう、まあ田原さん演出がしかも2回目かな、3回目、あの舞台のジアギャーショーやった時に、はいはい、が田原さんだったわけ、
はいはいはい、
まあ、でも うん、いや演出と、まあ、制作やりながらでドタバタドタバタして、で、3年ぐらい前かな、あのつくづくとっていう大体同年代の30代成り立ってで、金城大志くんが主催で、
はいはい、
金城大志、山内ちぐさ、上条美希、加藤さやか、上原和樹と私か、
まあ、もう本当に
そう、さやかとちぐさ、あ、ちぐさじゃない、さやか、美希、大志、和樹が同い年だわけ。
へえ。
だ今年40歳が、はい、30の年とかに、
昭和60年生ね、
そう36とかの年かなにやろうって言って、まあな歩むとかが ノーブレーキで歩むとかと一緒に、ブーブーもか、
はい、
あの日付変更戦出た時にあの同級生こんなにいるんだ、なんかやりたいねって話から、
うん、
なんかまあ月日が経ちんで、大志くんがやろうってなって、まあ、ちょっと人数足りないからって言って、まあ、1個2個差がある私とちぐさに声かけてもらって、
どっちですか、1個か2個か。
私は2個です。
あはい、
はい、で、読んでいただいて、別に私年齢隠してないから全然いいよ、どうでも。42です今年で。はい、なのでそうそうそう、読んでもらってとかもある、まあ、あれはもうがっつりだから、やっぱ進め方が全然違って、
うん、
やっぱ不安になる、これで大丈夫なのかなとか、なんか尾瀬のやり方と違うから。
え、今からではなくて、稽古は
これからだよ。
あ、これからだよ、
ね、あ、だからそのつくづくとやってる時に
の時のやつってことね。
そうそうそう、はいはい、やり方が全然違ったから、
はいはいはい、
あの結構なんていうの、まあ、ある程度慣れたけど、そうだね、尾瀬入って1年目の時にタラさんの演出1回受けたのか、あの時が違いすぎて、なんか尾瀬で習ってるやり方とか基本は一緒なんだけど、表現として出す時にちょっと違ったりして、
へえ。
とか、いや、翔一さんにもやっぱあの今度愛妻家の時に、
はい、
あ、尾瀬だねって言われる時がある。なんか癖みたいになってるのとか、ちょっとお笑いのやり方が入ってるというか、
はいはい
はい、の時に、あ、尾瀬だねって言われる。あ、意味悪い意味とかじゃなくてね、
うん、
もう癖、演技の癖として、まあ大勢だからねと思いながら、
まあね、うん、外部あんまりないけど、
うん、
まあ、初めて外部の出た時は衝撃でしたね。永遠の1秒かな、初めて外部のやつで出たのは、
まあ、しかも舞台でね、
舞台で、
うん、俺はねそこまでスタンスを崩すことはないからね、
うん、
まあ、もうみんなのそのいい部分を集めて一つ作っていくみたいな。
お笑いがだからそのなんだろう、もうね、そういうライブはいっぱいあるから、別の事務所のメンバーも出る、
うん、
で企画はこんなことやりますって言ってもなんか別に決め事もないまま、
はいはいはい、
やることだけ伝えられて、まあ、あと本番みたいな、リハで流れだけ聞いてみたいな、
うん、
でも各々でこうを出すしかないっていうあれにはなるから、
うん
うん、でその場その場でだし、だからやっぱお芝居ってなるとそのなんだろう、自分じゃない、自分の考えじゃないものをもらう時もあるじゃないですか、
うん、そうだね、
演出家の方からね、うん、だからそれがなんか普段ないことだから、そもそもだからそれが普段ないことだから、僕らはね、
うん、
それはそれで楽しかったりとか、なんか
まあ、スッと入ってきてね、あ、そうなんだってなればあれだけど、全然わからん。
本当に、これ合ってるって自分でも疑問を持ちながらやることも、まあ、僕がありがたいことにそれがほぼなかったので、
動きのダメ出しはいいんだけど、やっぱり言い方とかさ、感情が違うって言われると、
うん、
ああ、もうダメです、もうわからないってなるのか、私は早い、って動きとかだったらまだ、うん、全然あの修正はできるんだけど、その感情じゃないって言われると、
あのだからその感情じゃないけど、
うん、
正解は与えないみたいな、
そうそうそうそう、もう一個なんか違うの持ってきてみたいな感じで、
うん、先言ってよ。したら何個か用意してくるから、違うなんか今言われるっていうね、その日の、
そ
う
そ
う
そ
う、
全然でもだってあれだよ、だからそのまあ、ひとしさんで言えば、大勢の演出多いけど、ひとしさんで言えば、結構今までは、なんていうの、ひとしさんって何も言われなければ OK みたいな、
あ、はいはいはい、
何か変更、ダメ出し、 があれば言うよっていうスタンスだから、うん、ずっとダメ出しないからいいかなと思ってやってたら結構ギリギリになって違うって言われてなんか何も変わってないんだけどと思いながらとか、まあ、あとはやっぱ先週言ってたこととちょっと若干やっぱ周りの芝居が変わってきたらね変わるから、まあね、そうそうそう
見え方も変わるだろうから
全然え先週と言ってることまで今日だみたいなっていう時もある。
へえ。
からまあ緊張はしますよね。
いやでもなんだろう最初のその不安というかはやっぱ毎回やって9人の時も出るとは言ったけど、
うん、
大丈夫かな。
9人のなんて最たるもんだよね、うん、本当に。だってそもそも
9時で決
まるし、9時引きでなんて言うんだろう、あの覚悟ができ、まあ、9時引きで決まった後はもう覚悟するけど、うん、あの分かんないもんね。
ね、だからどうなるかも分からんし、出ますとは、
うん、
言わしたものの、本当に今年俺大丈夫かな。
だってね、出ますの時点で誰の脚本でやっと誰とやるか分からないわけだから、
うん、でもうどんな役かももちろん分からないし、分からんし、全てが分からない状態だから、
まあ、役者に対してはとっても、まあ、まあ脚本家に対してもだけど、誰が役者でつきますとも言わずに、まあ、企画がね、うん、こういうあれだけどくじ引きで決めるんですけどいいですかでやるから、まあまあなんていうの、失礼っちゃ失礼だよね、うん、だって
結構な無茶ぶり、
断れないじゃん。だってこんな役ですって言われて、うん、いやこの役やりたくないですとはもう言えないじゃん。
言えない状況だし、
ね、まあ、よっぽどなんていうのコンプラに引っかかるとか、
うん、
あのね、なんとかハラスメント的に引っかかるものだったらこっちから言うけど、
私そういうイメージじゃないです。
お笑いやったことない子がお笑いやってとかそういうことになる可能性ももちろんあるし、
うん、うちの劇団でのイメージ私のイメージがあるんですとかももうできないしな。
まあそこまで主張強い人がそんないないっちゃいないけどね。
一旦事務所に確認取っていいですか。
もう9人の出る前に言ってくれそれは。
来年のやつ言ってみようかな。
誰なら言うの。去年で今年出てた脚本家の方で、あとか役でどの役トムキやってって言われたらそれ言うの。
あ、どの役やってはちょっとあれだけど、
ちなみに、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと
どの脚本家さんにだったら言えるかだったら犬飼さんには言えるかな。いや、まあ、あのもう冗談として通じる人にしかそれは言えないよね。
あ、まあ、今年参加されてた脚本家の方が犬飼さん、上原啓太さん、ケータリンさん、
はい、
太田明さん、FEC の、オリジンのノブレキアユーム、
はい、
劇団五の湯高安豪志、
はい、
西平俊久、古毛新富、松田翔さん、山田京楽さん、なんで新富さんだけだったんだろう。呼び下だったんだ。
何かな
の、まあ、犬飼さんは、犬飼さんはね、ともき
が出て
る3人、まあ、でもあれは数なんか、まあ、数というかね、
もうほぼ
ほぼほぼ
当て書きぐらいで書いて、
まあそうだから9人の役って結構当て書きにはなりやすいから、
まあ、だから9時で決まった後に、
うん、
まあ、
脚本書いてる方がほとんどだから、
ね、9時引き配信やって2月ぐらいからみんな大体稽古開始とか、
う
ん、1月後半とかするからそれまでにこの当て書きだ。でも、まあ、犬飼さんのやつもほぼ当て書きだけど、
うん、
それを言わずに一回それぞれ読んでみよう。
あ、はいはいはいはい、
で読んだ結果やっぱその当て書きで書いたそれぞれの役に
当たったので。あ、なるほど、3人ともそれぞれの役、はい、3役読んだんだね。
読んだんですよ。読んだ結果やっぱりこれだなっつって言って、じゃあトモキがこれで、あの小平君がこれ つって、で
ちなみにだからケータリーさんのはザ真面目な役だったじゃん。唯一直孝が男性で、まあ、あの耳が聞こえない男の子からまあ大人になって、ま
あ、
手紙でね、そうそうそう読んで、ラキラさんが、コウジュンさん、リエさん、リーサーの、まあ、戦時中の、まあ、お話ですね、はい、で、は
い、地球7人か、
そうそうそう、で歩が、まあ、幽霊を除霊するみたいな、
はいはいはい、
ついた幽霊を除霊する、まあ、明らかに歩夢だなみたいな、
う
ん、ちょっとアドリブっぽい感じの、
そうですね、コント、ノーブレーキのコント
みたいな。あれは逆にそれこそトモキはもう得意だよね。
いや、まあ多分そこはやっぱお笑いのもうほぼコントだし、
うん、
こちらの土俵というか、 ではある。だそれで言えばだから春ちゃんの夕日で言えば、うん、春ちゃんお願いします。俺っては。
それはあれは女性とかそういうこと性別じゃなくてよ。
うん、いやでも俺ってなるよ。
まあそれはなるよ。それは私も止めるよ。うん、ケタリンさんっ
ておじいちゃんに。うんなんかね変換したとしても俺ってなるかな。まあ
できなくはないけど、ね、まあ
できなくはないのか。いや多分だできるんだよ多分。
でもやっぱどっかで、うん、いつ笑いになるんだろうなみたいな。一切本当に笑いなしだったから、うん、え笑いあるないえこのまま行くっていう。
本読みの時に、うん、読んでる時に、うんえっては言うのになると思う。
大丈夫っていう、ね、
これは俺これですかって多分その時には言うだろう。
で、高安越し5の4緑の会ですね、はい私が出させていただいた。あれはまあまあまああれもコメディっちゃコメディだし、まあね、私だからあれの役の中でなんかこうあのショックを受けるとなんかあのなんだろうちょっとおかしくなる、
はいはいはい、
挙動不審になるところがあるんだけど、はいはいはい、何回かこれやってこうしてくださいこうしてくださいって言われて秋山さんがやるとな本気でみんなが心配するんだよなって言われて笑えないんだよなって言われてすんごい何回も演出を変えさせたというか、だから合詞が秋山さんがやるとこうなんだよなってずっと言われて
リアルすぎるのか。
そうそうリアルすぎる。
あ
なんかこう余裕がないというかで、まあ、声質だったりとか、うん、なんかで、まあ、キャラだったりとかでリアルすぎて本気で心配になるから笑えないんだよなって言って、だからもうちょっとこうしようかこうしようかみたいな。
作品だけどそこだけリアルをトレースしてるんじゃないかって思われる可能性があるってことね。リアルすぎて
心配になっちゃうみたいな。だからそう
見てる側にも
そうそう、まあ、ダダをこねるみたいな感じをやった時に、うん、うーんって言ってなんか演出が変わったりとか、まあ、そこだけこういう風に言い方変えようとか、じゃあセリフちょっとこうしようみたいな、なんていうのこっちに私に合わせて直してもらったって頼んではいないよ、はいうん、頼んではいないけど何回やっても毎回合詞にうーんうーんちょっと考えますねって言われて申し訳なさすぎていつもダメ出しの時に膝抱えてた。ごめんね、ごめんねつってできなくてごめんねつって
まあまあいろいろあり
ますわな。まあまあありますわな、
はいはい、まあ秋山もまた舞台
あります。またあの、ね、詳細決まったらね、はいはい、お知らせしますので、
はい、まあ、ちょっとお時間過ぎてしまいましたけども、一旦メール行きまして、メールじゃない CM 行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンちゃんプラットと書いてメールお待ちしております。一旦 CM です。
FM ナハ78.0MHz
はい、10月2日木曜日17時23分になっております。木曜日にチャンプラっております。
はい、ね、劇団ゼナ秋山ひとみです。はい、あいや荒垣慎也の席が大変なことになっている
、もみくちゃになってますね。
はい、ツイキャスもありがとうございます。安則さん、今朝は13度だった長野からハイサイト。あら、あもう寒いな。先週はイベント参加で大江戸行ったり来たりだったので2週間ぶりです。お久しぶりです。那覇は安定した気温でいいですねと。今月末から4日間沖縄行く決定です。ワクワク。おお。いらっしゃいませ。
メンソーレ。
いいっすね。今月末、10月末。
10月末。
ですね。まあ、じゃあ、もうちょっとあれなんだ。余裕はあるんですね。
そうですね。でまあ、涼しくもなるでしょうね、沖縄も。もうちょい。ようやく、クーラーの清掃をしまして。
ああ、言ってたね。
昨日。
治った
治りました。
ああ、よかった。おめでとうございます。
めっちゃ寒いっすね。
逆に。
そう。
冷やしてやろうって肩ぶん回してる。
うん。こんなに変わるんだと思った。
へえ。
めっちゃ黒かったもん、水。
ああ。これ、業者さん呼んだの？
ああ、そう、ハウスクリーニングというか、そのエアコンクリーニングの、まあ、僕が、まあ、もう8年前ぐらいかな、9年、8年前か。もっと前だな、ぐらいから、まあ、知ってる方が、まあ、今でもお店にちょこちょこ遊びに来てくれたりするんですけど、が、今、その、夫婦で家族、会社を立ち上げてそのやってるっていうのを知ってたんでパフォーマンスをしてくれてるのか
目が合った後にわざわざ変顔を作り直してたから
で、まあ、そこにお願いしてやってもらったんですけど、でもううちのクーラーの最低温度の16度の パワフルっていうめちゃくちゃ強いやつで回しても冷えなかったやつが今26度の一番弱いやつでやっても寒いっす。
ほらもういいんだよ、クーラーいらないんだよ。
風呂上がり寒い。いやでもなんかクーラーを掃除してる時の消してる間めっちゃ暑かったんですよ。
あ、はいはいはい、なければさ あれなのね、
暑い
暑い。はい、ゆいゆいさん、やっぽぽーと、
やっぽぽ、
急にのの発表ですね、楽しみと、おりとまさん、こんにちは、
こんにちは、
むっくりくりくりくりっくりさん、こんにちは、
ありがとうございます、こんにちは、
きゅうぐしかしのるさん、こんにちは、初見です、
嘘つけ、
あれ、荒垣さんがいない、
いないよ、
ともきくん、元気、
元気、
秋山さん、お風呂入ってこうね、と、いってらっしゃい、
し
ゃい、むっくりくりくりくりっくりさん、
あの、
ああ、
荒垣
のやつが当てれこしてくれてたの、ね、はい、さっきまでの、人質を話しなさい、うるせえ、早く逃走者を、逃走用の車を準備しろ、助けてー。
ああいいっすね、
なるほど、 あれなんだ、あの警察っぽい帽子かぶってるけど、あの強盗なんだ、
はい、青い方がね、
青い方がね、
まさかのね、
頭の席で何やらミニ会議、今はもうあの修羅場ってますね。時が過ぎるの早いね、ぐしきゅうぐしかしの俺さん、煮付け変更戦見に行ってみたいなと。
煮付け変更戦、
もう10年ずっとそれ言ってるよ俺さん、もう
煮付け変更戦はもうあれでしょ。
焦げてるよ、あ死んだ、
そうし、シンが今チャリで通
って、めっちゃチラチラこっち見ながら通ってた、
目の前を、
煮
付けさんもあの煮付けにするか、うん、鍋にするかの瀬戸際のとこってことでしょ、
どういうこと。いやもうあ変更線ね、あの煮るだけ煮て、あとは調味料入れるときにどうしようかな、
どうする、
どっちにする、カレーにする、肉じゃがにする、
このまま煮付けのままでいいんじゃないとか。
キューグシカシノレさん、はい、秋山さんでも演技で困惑したりするんだねと、そう考えたら子役の演技ってすごいんだなって思うさって、すごいよ、セリフ覚えるだけでもすごいよ、
いやすごいよ
本当に、はい、荒掛けも出るの、どうすかね、出ては欲しいんですけどね、
お腹は出てますけどね、
はい、ゆいさん、緑の貝のバラまだ財布に入ってる笑いと、すごい、
これは誰かに見られた時の説明もちゃんとすぐできるようにしておかないと。見られた時、なんでってなるよ。
おい荒垣大丈夫か、荒垣席が危ない事件現場になってしまった。たけさん、ヒート浴衣の季節が終わってしまったけど、ちらかあげてありがとうございます。ともき、昨日の沖縄チャンネルに出演したヤスーさんとコラボしよう、ジャンルも同じだしと、してるよね、
したよ、
したよね、
ヤスーさんとあの徳森ザウルス
の、そう
あしてます、しましたよ、ぜひハイタイホネの、ヤスさんコラボの、
なんなら最初はそちらです、ハイタイホネの方が先に、うん、だってそれこそああいう今みたいに怪談話するきっかけになったのがあれじゃない、ヤスーさんとのコラボして、まあ、きっかけっていうか、
チャンネルがそのホラー路線に行ったきっかけはヤスーさんとピロンが一緒に動画撮ってっていうのがきっかけだけど、その前もあの企画とかを僕らはって遊んでるのをよくアップしてた中で、そのお盆の時期、沖縄の沖縄の怖い話って毎年このドラマでやってるじゃないですか、その時期にあの、はい、逮捕での怖い話っていうので、うん、一応それぞれが持ってる怪談みたいなのを話してたんです、
まあ、だからちょいちょいやってはいたけど、今結構あのもうそっち縛りというか、
もうだからその怪談チャンネルみたいな感じになってますけど、
はい、いやそう、沖縄チャンネルも昨日、純選手と舞子がコラボして、うん、今日第2弾が後半が上がるんだけど、うん、なんかこの初出しの映像をヤスーさんが持ってきてくれて、この視聴者の方が見てくださいって言って、
あのもらった
そう映像を初出しって言って、あの今日チェックするの、まあ、今日上がるんですけど、はい、チェックするんですけど、なんだろう、なんか本当だっていう、なんかちゃんとなんか写真じゃなくて動画なんですけど、
はい、
まあ、あまりね言えない、言っちゃいネタバレになっちゃうんだけど、まあまあ
ね、今日出すやつだから、初出しのやつだからね、
そうなんか、うん、っていう、
だ僕もだから今こういう話をね、いろいろで僕は見えないし感じないし全くゼロだから、チャンネルがその路線になってしまったから、うん、常にネタがないんですよ。
はいはいはい、人から聞かないとあれなんだ。
だから僕はもうチャンネルでも僕は見えないし感じないから、あの人から聞いた話をただ持ってきてるだけですっていうのははっきり言ってるんですけど、だからもうそれを集めてたりする中でやっぱ聞くのとか見せてもらうやつとかで、っていうやつとかもあるし、これ本当みたいなのも一応ある。
結構だからでもなんか想像してたのとは違うけど、だから余計リアルというか感じだった。
だから合成かもしれんなみたいな疑いのやつから、
うん、でもなんか合成であれ作るかって感じだから、
うん、いやだからそれがどういうやつなのかで僕がその見せてもらってこれ合成最初見た時はうわ何これってなったんだけど、うん、こんなはっきり映るみたいなのだったけどそのなんだ結果その動画、うん、結構まあ出回ってたというか過去にも YouTube で上げてる方がいてそれこそヤスさんもその動画一回見せられてる動画が上がっててだからもう結局 YouTube でそれ出してないんですけどとかねそういうのがあったりするから
トワさん初見です毎日沖縄チャンネル見てますよとありがとうございます
ありがとうございます、
はい、ヤスさんのおばあの話すごいよねって僕も10年以上耳鳴りしてるから悪霊払ってほしいと一回耳鼻科行った方がいいかと思います
そう耳鼻科の可能性もあります、は
い、ちょっとメールがいっぱい本当にいっぱいいただいているので紹介します。ヒートおともきさんこんにちは。
こんにちは。
オムライスはふわとろオムレツをパッカーンよりも実は薄焼き卵を巻いた昔ながらのが好き、ねはい、プリンはとろける滑らかプルルンよりも実はちょっと固めな方が好き、は
い、昔ながらのやつだ全部
など世間では良しとされる圧倒的多数の中僕は実はじゃない方が好きな場合が多いですと。同世代の人たちに本当に流行りの方が好きですかと聞いてみたくなります。ヒートともきさんは世間の人たちに本当にと聞きたいことありますかとラジオネームクッドさんからいただきました。
ありがとうございます。
これは流行り流行りじゃないってこと本当に。
いやまあでもだからその流行りとかで言うと本当に飲みたくてそのタピオカミルクティー飲んでるっていうのはあの頃は思ってたし
今は
今飲んでる人いる。
もう今するんじゃない。まあだから本当に今飲んでる人は好きなんじゃない、うん。
まあまあね、今未だに飲んでる人は多分そうなんだろうなって思うけど、
美味しいと思って飲んでる。
そのアホみたいに流行った時は、
まあ、めっちゃ並んでた時ね、
ずわーって流行った時あれ本当にって思ってたから。
もうそもそも私はあんまりタピオカ好き嫌いじゃないんだけどもう食事あれは、タピオカ食べるためだ食べる今日食べるよっていうんだったらご飯抜く。
いやだから僕らは中学校の時に一回ブームがパンってきて、もう、その時で十分満足したというか。
ああもうあれなんだ。
当時はクイックリーっていうそのタピオカ屋さんが県内いろんなとこにあって。
ああはいはいはいはい。
で僕その中学校那覇のイオンのすぐ裏の金城中学校ってとこだったんですけど、那覇のイオンの隣に大黒ドラッグっていう薬局が今だに多分あると思うんですけど、その横にそのクイックリーが入ってて、もう学校帰りにいつも毎日飲んでたというか全メニュー制覇しようみたいな。
なんだろう本当に本当に
ベニーもシェイクと、うん、ミルクティーが美味しかったクイックリーは。
ああでもゴンチャあるじゃない。
あ国際通りにも、ね、
そうそうそう。まあ言ったら多分あれじゃない
今唯一残ってるぐらいの
今流行ってるそのクイックリーの後に流行ってるタピオカ屋さんって言ったらゴンチャがまた新しく火付け役になったのかなってイメージなんだけど勝手に。で、
わかんない気づいたらあったから
ゴンチャをと
一回も飲んだことないな。
タピオカなしでも頼めろだ多分誰かに。
いやここで買ってきたんだ。
そうそうここでトモキにもらったのか。
俺が買ってきたんだよ。だからもうそんな
ホワイトデーかなんか。
そう多分
でなんか後でで美味しかったんだよ。ミルクティーが美味しかったわけ。
そうミルクティーはだから美味しいの。ミルクティーはそもそも美味しいのよ
そうでミルクティーめっちゃうまいってなって、で誰かに行こうって言われて、あんまタピオカ得意じゃないんだよねって言ったら、あタピオカ抜きもできるよって言われてから、
うん、
あゴンちゃんいいやつじゃんってなってる。あんままあそのなんつうの積極的にはいかないけど、なんつうのあタピオカ抜きにしてくれなんてお
前義務タピオカじゃない
そうそうそうそう、あ別にタピオカ屋に行ったからってタピオカ頼まなくてもいいんだっていう、なんかこのなんつうのもう一個持ってくれてるのがありがとうって感じ。
あだからでもそれがクイックリーもあったから、そのベニーモシェイクの下にタピオカが入ってるんだけど、うん、別にベニーモシェイク美味しかったからベニーモシェイクだけとかもできたから、それってもともとあったシステムだし、だから一回僕らもそれをもう卒業してしまってるから、
はいはいはいはい、
あんなにだからもう一回、まあ、ブームになったのはいいと思うけど、なんかそのなんだろう、あの時期って片手にスマホ、
うん、
片手にそのタピオカミルクティーなり、うん、スタバとかのもう飲み終わったカップすらもずっと持ってるのがトレンドみたいなことを言ってたから、本当にって思ってたから、ゴミだよもうって思ってたから。
ちなみにたけさんから、はい、ごめんジャンルが同じなのは顔なってきてます。 あのコラボしてくださいの、ね、あのヤスーさんとジャンルが一緒なのは、はい、まあ、オカルトってことじゃなくて、はい、トモキとヤスーさんのジャンル の顔が一緒。
顔一緒俺。
まあまあま、あのお太りになられたから丸いのってあれじゃない。ヒゲ剃ったね。
ヒゲと、まあ、こっちはあのカットして、うん、ここはもうだから一発試合元はすぐ
だそうです、
はい、
ブツブツ言ってる。
顔一緒かな。
キューグシカシノルさん、僕はタピオカブームが過ぎてからハマりました。2年くらいハマってたよ。フェイスブックはほぼタピオカだった。わかる。なんか俺さん多分なんか
可愛いな、
うん、しょっちゅうパルコにいた気がする。なんかこうやって上げてた気がする。
あと何かな。
ちょっとメールもう一個紹介しますね。木曜日神社プロアテ、はい、さしげです。今週コンベンションセンター劇場と行きますよと、はい、席が10列目だけど望遠鏡持って行った方がいいかな。以上。
望遠鏡
いらないと思います。いらないと思います。なんか多分新都助か誰かが出るやつだったかな。イベントがありますね。
知らない。
ヒートさん、ともきさん、こんにちは。岡山のまぶぞうです。
あ、2代目。
大昔僕が高校演劇やってた頃、バイブルはガラスの仮面でしたよと。いまだ未完の大作。ヒートさん、本読みの前にガラスの仮面を再読してから演技プランを立てるんだ。紫のバラを送りますと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガラスの仮面再読というか、私ちゃんとは読んだことないな。
俺もちゃんと読んだことないんだよな。
めっちゃ長いんだよね。
だってだからまだ終わってないん
でしょ。終わってないし、なんかこの、うん、なんだっけ、なんかアメトークかなんかでガラスの仮面芸人みたいなのやって、うん、あれで見たんだけど、
もう白目のイメージ。
そうそうそう、白なんですってっていう、うん、あのこの手のね、
そう手のくるくる巻き髪の肩の、
そうそうそうそう、あの絵柄を変えずにずっとやってるってすごいよね。
いやすごいと思う。あの劇画チックな絵の少女漫画の
紫のバラの人は物語のキーパーソンですと。紫のバラはマヤの演技を見て心を動かされた人が彼女へ応援と 愛, の、愛情を込めて名乗らずに送ったものですと。送っていただいたらあれなんだ、はい、嬉しいことなんだ。
そうですね、まあ、でも2代目ということはもう分かってますからね。
3本ぐらい別々で送られてきたらどうする。1本はじゃあマブゾウさんのだとし て、
あと2ついる。
あと2人いるっつって、
あるかもしれないですよ。
紫ならいいけど、これ紫かな黒かな。
あの浴衣みたいな。
どっちかな。
え、これ黒じゃないの。でも紫って言ってるよ。
わかんない、何の名乗りもしないはずだから、多分黒ですとも紫ですとも書かないじゃん、
うん
ね、だからちょっとなんか濃い紫になったら黒のバラってあるのかな。ありそうだよね、
まあ、あるんじゃないですか。ビジュアル系の人たちが持ってたイメージあるけど、あ、
黒バラってあるよ、うん、意味なんだっけ。なんだっけ今の。
え、
なんだっけ、黒バラじゃないでしょ本当の言葉は、うん、なんだっけ
黒バラ。
え、嘘、
うん、あのブラックバラエティかなんか、
あ、はいはいはい、
番組 の, あの急カットの声です。黒バラ。
あ、意外、あ、ポジティブな意味とネガティブな意味が、黒ね、黒、
はい、
永遠の愛、あなただけ、あなただけは私のもの。え、これポジティブ。
あ、永遠の愛は一応バラだから、
うん、
なんか、
ああ、なるほどねって思ったけど、
感じはするけど、
あなただけは私のもの。怖い怖い怖い怖い。強い愛情表現として使われることがあります。強すぎでしょ。
ああ、なるほどね。ちょっともう執着みたいな。
変わりゆく運命を受け入れる強さと誇り。他とは違う特別な存在。
赤いバラよりもちょっと協調性というか、
まあそうだね。あの、唯一っていう、まあ、希少価値があるっていう、ネガティブな意味。憎しみ、恨みで、もう一個、あの YouTube で書けない感じですね、はい。あなたは私のもの、一緒やん、あなただけは私のものと。なんなら、あなたは私のものの方がちょっと低くない？
うん、あなただけはの方がパワーあったな。
あ、なるほど。黒いバラは自然界に存在せず、人工的に品種改良されたものがほとんどであ る,、
う
ん、あるため、流通も限られていて希少価値が高いですと、うん、はい、ということです。黒いバラは送らないでください。
黒バラ、
はい、ドラマを見たらいいんじゃないと。まあまあまあまあ、まあ、
何のあれ、
まあ、あれじゃない、本読みの前にみたいな、ああ、あれかな、ガラスの仮面、足立由美がやってたよね。
え、ドラマあるの。
え、足立由美さんがやってるよね。
知らない。
で、あとなんだっけ、あと黒先生の役やってた方、北島麻也があれ、
わからない。
ああ、なんだっけな、
ドラ
マ顔は出てくるんだけど、そう、足立由美さんがやってて、 誰だっけ先生やってた方、足立由美やってる、あ、野際陽子さん、松本里央さんと野際陽子さん、野際陽子さんがかっこよかったの覚えてんだよな、めっちゃいいキャスティングだなと思いながら全部は見てないんだけど、はい、ということでもう一回、はい、まだやってますよ、まだメールいただいてますよ、
へえ、
読んでいきましょうということで、はい、一旦
CM に行きまして、
CM 行きまして、
はい、メールまた紹介していきたいと思います、いっぱいありがとうございます、
ありがとうございます、いきまーす、
は
い、
CM です、 78.0 FM マハ、Your radio station. はい、10月2日木曜日17時41分になろうとしてます木曜リジンチャンプルやっております。
誰の子よ。
わちゃわちゃして、うん、パンダ2人とクマが1匹が、うん、1つになりました。
なるほどね、
魔人ブーの最終形態みたいな、
3つが1つになったらちっこくなったんだ、はい、じゃあこっからまた育て直さないといけないんだ、
そうですね、
47年までもうすぐなのに、
はいはい、まあ、それか皆さんの思ったやつをコメントでどういうストーリーだったかを、
うん、ありがとうございます、
これちょっと面白いかもね、荒垣の和枠で遊ぶっていう、
もう一個紹介しますね、はい、初めましてです、ピュアなアイスと申します、秋山さん、ともきさん、はじめまして、ピュアナイスと申します。
はじめまして。
9人のの話題が出てますが、もしかしてやるのですか、今年は行けずに T シャツだけ購入しました。お二人とは劇場や起承転結ライブでお見かけしてますが、声かけできず、陰から応援してますと。ありがとうございます。ピュアナイスさん、うん、X で、はい、まあ、多分、オゼの X とかでコメントよくくださったりとかして、多分というか一発とやなとも見に来ていただいてるんですよ。
え、
そう、多分オゼのメールアドレスに予約いただいて、うん、で私がちょっと返信その日遅れて一日触れなくって、うん、で X でメール届いてますかみたいな感じで来てたんですよ。で、はい、もしかしたら私帰りに声かけてます、9人のの、まあ、でもピアナイスさんあれなんだよな、ツイキャスにはいらっしゃらないから分かるとしても後から、あ、ゆいゆいさんと一緒に行ったよ。あ、じゃあ違うかな。なんか9人のの T シャツ着てる方がいたんですよ。ゆいゆいさんとは別で。で、ただ9人のの劇場で見てないんだよなと思ったわけ。あ、9人のの T シャツだって声かけたの私が。で、その方、あ、ありがとうございますって言ってお見送りした後に、でもあの方多分9人のの劇場では見てないんだよなと思って、なんで9人のの T シャツ持ってるんだろうなと疑問に思いながら、楽屋に帰ったのが覚えてるわけ。
逆にその9人のあれには 来てないはずなを覚えてるのもすごい
いや、なんか変な話、 T シャツ買うほど好きでいてくださったら多分何回も見に来たりとか、うん、じゃない、
まあね、
なんか声かけてくださったりとか、うん、けどそれがない多分なかった方だから、
だから初めましての、
そう、多分初めましてなん
だ
ろうな、
印象だけど9人のの T シャツは着てるなっていうので印象で覚えて、
そうそうそうそうそうそうっていう感じ。アイさんは大体7人ライダー着てる、あ、じゃあ違うかな、まあでもぜひ9人のまた来年やりますので、ぜひぜひその時はお声かけいただきまして。
実家が駄菓子屋の人かな、
どういうこと、ピュアナイス、あ、そう、ともきの中で思い浮かぶ方、お会いしてる方で、お会いっていうか、まあ、見に来てくださってる方で、
実家が駄菓子屋とかなのかな、メガネかけ、あ、ごめんなさい、それ万代さんだ、
いや、私は分からなツッコミもできない、いや、それ万代さんなと言えんわそうなんだ、実家が駄菓子屋なんだ、
駄菓子屋さんなんです。だから僕の
保育士のイメージしかないわ、
出身の、うん、保育園の入り口出てったすぐ横に駄菓子屋があったんですよ、うん、そこが万代さんの実家だったんですよ、うん、僕その幼少の頃よくお迎え、保育園から帰るとき、はいはい、お迎え来てもらってその駄菓子屋寄ってお菓子買って帰るっていうめちゃくちゃ常連だったんですよ。
ああ、じゃあもうその頃からあれお会いはしてたかもしれない、
多分お会いしてた可能性はあります。で、だからオリジン入って万代さんと知り合って、あっちが万代さんの実家って聞いて、マジで万代さんとすごい心の距離が近くなりましたね。万代さんっつって、
あ、ともきさん、そういえば先週末、はい、お笑いライブでしたよ。
はて
はてじゃない。はてじゃない。
そうですね。
チャタンでやりましたね。チャタン
で初めてのチャタン公演でございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
カナイホールか。
久々に。
二来センターのカナイホールで。
それこそ10年以上ぶりだったな、カナイホール行くの。
カナイホール自体僕入ったの初めてなんですよ。
芸人さんはね。
二来センターは過去にその横にね、FM 二来という
ありましたね、
コミュニティラジオがありまして、はい、うん、そこで番組をさせていただいてたんです。
金城信也が大好きなやつでしょ、リップサービスの大好きだったやつでしょ。
そうそう、
ね、あなたの番組、
それこそこのおりちゃんが始まる前です、
はい、うん、そうだね、まあ元尾瀬にいた高知孝子さんとか平野信之さんもやられてましたけど、
はい、あ、そうか、
あっち、あの辺が週3ぐらいで大勢メンバーとかもやってたんじゃないかな、うん、で私こうやる前が、まあ、多分やるもうちょい前に終わったかなんか、ね、FM タマンで私やって
た、はいはいはい、
新谷さんも
いた、新谷さんもいたよ、
あ FM タマンにいたよ、
はい、
2台でもやってたんじゃないかな、やってたよね、
新谷さんはね FM 読谷にいた、
あそうだ読谷だ、
そうだ、その時期に
若頭ナウは何
読みたんです。
あ、読みた、
はい。若頭ナウは読みたんです。
あ、じゃあ、チャタンはいないのか。いや、そう、だから結構バラバラにいたんだよね。いろんなところで、大勢メンバーとか、まあ、若手とか、オリジンの若手がやってて、で、それがまあ、集結して、FM 那覇で帯でやろうみたいな。
そうです。
話で、オリジンチャンプルやろう
って、ね。その時の、FM 二来で番組やってたし、
うん、
FM 読みたんで番組やってたし、うん、FM たまんでもたまに出てたしっていうのがあって、僕あの週3ぐらいでラジオやってた時期があって、その頃、
うん、
全部だからバラバラよ。南部と中部2か所
読谷まで行ってたのすごいな。
それでだからおりちゃんの、このなんていうのパーソナリティを決めるときにね、おりちゃんを指導するときの、
うん、
ディレクター的な立ち位置にいたんです。
あ、はいはい、トワさんからヒートーさんに質問と、演劇と漫才もしてたさ、ぶっちゃけどっちがいい、とまた漫才やるなら誰と組みたいとかある。
誰と組みたい、
誰と組
変換がね、
どっちがいい、どっちがいいって聞かれたら演劇の方がいいです。
いや、まあそれはそうですよね、
うん、漫才もでも最後の方1年半ぐらいやらせてもらって、きつねうどんで、うん、まあ、漫才とこ最初はコントだけだったの、ね、まあまあ、で漫才何回かやって、じゃあ漫才コント漫才コント漫才コントってやろうねって言って、
うん、
やっぱ漫才の方が身軽にできるじゃん、何も持たないし、
まあそうね、マイク一本立てて、
そうそうそうそう、だからセリフとか間とか、まあ、台本ができたら、うん、じゃあやろうでできるから、
うん、
まあ、そこのなんていうの、
まあ、突き詰めればもう台本もいらないですけど、
ね、そうそうそうなんだけど、まあ、うん、絶対無理なんだけど。そう、なんかそこのいいっていうのはある。
ああ、はいはい、
でもじゃあやろうで、まあ、セリフが入ってればね、はい、じゃあやろうって言って、この何回も芸人さんとかがいるじゃん、このよくネタ合わせしないで舞台の上で集合しても本当に何やるか決まるみたいな、
はいはいはい、
とかでさ、あの感覚はいいなと思ったけど、最初は本当になんていうの、演劇とかコントって役に入って舞台立つから、うん、別に私じゃないじゃん、
うん、
泣こうが笑おうが、
はい、
のも漫才ってもう私じゃん、
うん、
あれが嫌だったわけ、どこ見ていいのみたいな。
まあね、それはだからやっぱ
客席なんだって、コントとか演劇で客席見ちゃダメじゃん、
はいはいはい、
まあ、見ちゃダメっていうか、まあ、演出でそういうのはあるけど、うん、お客さんと目合わせたりお客さんと喋っちゃ絶対ダメじゃん、
まあ、まあそうですね、
基本はね、もう台本がある、うん、台本の世界だから、
はい、
世界観がぶち壊れるから、
うん、
漫才ってわざとそれするさ、お客さんに話しかけたりとか、
はいはい、
今なんかお客さんが言ったことに反応するとか、だから最初は、うん、多分ね、まあ、歴代で見たらもしかしたら最初は多分ずっと横向いてると思う、うどんちゃんしか見てない、
うん、はいはいはい、
でだんだんだんだん、まあ、それが慣れてちょっとこうなんかうどんちゃんがネタ中になんかお客さんに手拍子されたんだよね、なんかいらないいらない手拍子いらないとかって言って、うん、ちょっとだんだん遊べるようになってきたかなぐらい、
おー、はいはいはい、まあ、慣れてきてから、
そうそうそう、慣れてきたら
舞台慣れしたというか
楽しめたかなっていう、誰と組みたいは別にないっすね、ともきとそばショーだったら多分数のまんまいけるはず。
まあ多分すぐできると思う。
なんか、まあ、楽っていうよりは、うん、なんか安心感はある。
あ、
うん、まあ、なんか他の演劇で一緒にやってたりも
しもうある
するから、まあ、前説だったりとか平の場でちょっと喋ったりもするから。うん、
だからまあまあでもだからね、秋山さん、ヒートーさん、そっか、沖縄チャンネル
の。うるさいな。
ヒートーに、まあ、演劇と漫才その。 どっちぶっちゃけどっちがいいわ、でももともとね演劇畑の方ではあるから、ああそうそうそう、もちろんそれは演劇の方がいいとはなるでしょうけどね。逆にだから僕が今そう、まあ、お芝居演劇とかもさせていただいたりとかしてる中で、うん、でもお笑いをしてるメインは、
うん、
っていうのになってくると、うん、まあやっぱそこは、まあ、迷うかな僕は。
迷うか大阪のうちさん毎度とありがとうございます。旧宮司管理士の大さん、秋山さんは誰とでもできそうとありがとうございます。うーん、そう
ね、だからでもそのなんだろう、自分たちでそのきつねうどんも台本は作ったりとかしてるけど、な台本書いてくれる人がいて、相方もしね、
はいはいはい、
であれば多分すぐできるとは思うんですよ。
まあ言ったらだから漫才って当て書きじゃん、うん、絶対に、
うん、まあ2人で話するっていうやつだから、
その数でいくから、
うん、
そこに関してはだからなんていうの、それで台本書いてくれるんだったらあいいよって思うけど、うん、でも一回ショートコントって やってって言われて、それは嫌だった。なんかしかもなんかこの昔オリジン、昔っていうか今もオリジンでショートコントやると、ちょっとオーディション形式っていうか、はい、じゃあこの台本誰々と誰々でやってみようか、
はいはいはい、
誰々と誰々でやってみようかって時に、
このキャストやりたい人はーいっつって、あのオーディション形式でやってい
く、そうそうそうそう、なんかこう組み合わせ変えてとかの時に、はいはいはい、なんかその時いた若手の子と、じゃあ秋山さんこっちの役やってもらっていいですかは本当に分かんなかった。ドラマで突っ込むのみたいな、だからまあ相手のとのこのなんていうの、間合いも分かんないから、空気感も分かんないから。
あ、でも台本あるじゃないですか。
いやでもなんかちょっと求めちゃう、やっぱもうちょい強く言ってほしいなのか何なのかは
なるほどね、
は あってしまったから、まあだからそこのやりやすさとかはあるんだはず。
そこへの演出もないと、
そうそうそうそうそう、
なんか演じられません、
何もないでポンってやられた時の、うん、
台本渡されてじゃあこれやって
間の取り方が難しい、何が来るか分かんないみたいな、
はいはいはい、
でこれがまあなんか尾瀬の中だ、尾瀬メンバーとか、うん、トモキそば芸人でもトモキそば賞とかだったらなんとなく分かるから、
はいはい、
いけるけど、
うん、
かな、
あんま絡んだことない若手と一緒にやるってなったら、
そうそうそう、うん、ってなる。なんかそのセリフが出てこない。
はいはいはい。
なんか心から言えないというか。でした。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。ヒートの浴衣ランキングと、ありがとうございます。覚えていただいてて。覚えてたよ。覚えてたよ。1位青、おう、2位紫。ありがとうございます。紫っていただいて。
すごい。ちゃんと忘れてた。
そう、ちゃんと覚えてたよ。
ちゃんと忘れてたけど今その話が出て、うん、今思い出した、うん、あ先週あのじゃあもう来月12月10月2日の生放送のあれでもう捨てるの決めようと
決めようと、
まあ、来週には俺その話したのも忘れてると思うけどって言ったことを今思い出した、うん、でちゃんと忘れてた
全然昨日から思ってた3位黄緑の黒猫、良い黄色い、5位花柄、この順で好きです。ラジオネームクートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
花柄ね、そう、まあ、結局ねなんかねこういろいろ考えたわけよ結局、
はい、
お前が決めろよって自分で思って
ここで決めようって言ってたのに俺は忘れてたけど
じゃあ一個着てなかったのと、うん、もう多分心の中ではどっかで決まってんだろうなと思って、
ああもう、うん、
そうそうそう、
そこはちゃんと女子だ、これとこれどっちがいいで、
あそうそうそうそう、
もう決まってるけど、うん、だから違う方言われたらえーって言うし、
そうそうそうそう
と一緒だ、もう背中押してほしい、
そうそうそう、けどだからその、うん、その手前で止まった、なんか あれだな
って、違う背中押してほしいけど違うの言われたらえーっていう、もう
っていうかもう決まってんだろうなと思って、これに聞かれた、なんか自分がリスナーさんだったら知らねえよって思うだろうなと
みんな思ってないかもしれないじゃないかクートさんもこうやって送ってきてくれて、
ありがとうございます、好きなの着ろよと、なんか最近あれだった、このリメイクしてワンピースにするとかっていうのをちょっと調べて、
はい、
なんか要塞できるようになりたいなって今思ってる
やっぱ捨てられないんだ、手放せないんだな、いやでもそれが一番いいんじゃないですか、
まあ、結局はねリメイクするとかね、
うん、だからまあワンピースに限らずなんかクッションとかシーツとかの ね、 そうそうね、なんか一部分なのかバッグを作る
そうなんか巾着とかね、本当に欲しい1枚が見つかったら、
うん、
あじゃあこれと交換ねにしようかなと思って、まだその欲しい1枚が見つかんないから、うん、
ね、増えていく一方で、
そうそうそう、まだちょっとこう踏ん切りがつかないという、ありがとうございます、
こいつを切り落としてでも欲しいっていうのに出会った時に、
そうそうそう、
そのもう多分決まってるやつを切ると思います、
ということで
失礼いたしました。本当に
ありがとうございました。
はい、
はい、メール紹介します。
はい、
劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではない富木くん、劇団オゼの大城熊さん、お疲れ様です。キューグしかしの俺、略してキューグしかしの俺です。
略してない。
ところで皆さん、かなり意外かもしれませんが、キューグしかしは一足お先に先っぽが乾いてます。にりー。さて、霜っぽい話はこのくらいにして。
霜でしたよ、完全に。
ところで皆さん、チャタンのライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
いや、お疲れ様でした。本当にちゃんチャタンで直してくれてる。荒垣さんも何かしらお疲れ様でした、
はい、
いや、お疲れ様でした。何もしてないよ、この人。
毎回2回言う
な。さて、ライブの話はこのくらいにして、
はい、
短。ところで今日は僕のミラー版のオイル交換をしてもらうため某オートバックスに行ってきましたと。
もう、う
ん、言ってる。かなり意外かもしれませんが、オートバックスというところは車に詳しいのです。
そういうお店なんです。
ところが某赤道店でオイル交換を断られてしまいました。
もう完全にバレましたよ。
にりー。これではまるでオイル交換を断られるようなものです。
いや、まあ予約とか必要ですからね。
断られた理由はラジオでは話せませんが、車高が低い、マフラーがでかいということでした。
なるほどね。
言っちゃってる。
あの、自分でねカスタムしたりとかして、
何年か前から不正改造車をお断りすることになっていると説明をしていました。
なるほど、ね、
テンションあれです、懐かしい。テンションあれ。この時点でオイル交換の口になっていたので、口、その足で指令の工場に持ち込もうと思いましたが、ちょっと遠いので試しに、ちょっと近くにある某オートバックス、某合わせ店にちょっと行ってみました。ちょっと多いな。
別の店舗に行ったってだけね。
ちょっとも多いし、某も多いし。すると何の抵抗もなくすんなり受付してくれました。にりー。これではまるで何の抵抗もなく受付してくれるようなものです。70分待ちですと言われたので、店内をうろうろしていたらオートバックスから電話が。もしかしたら受付したもののやっぱりできませんという予知の可能性があります。ところがターボエンジンに乗せ替えられているので、オイルの番手を変更していいですかとモラハラ発言。あ、よろしくお願いしますと答えてる旧愚痴かしの俺、ほっとして店内にあるカーナビの住所を全部 FM ラーにしているとオイル交換完了の電話が。すげえ迷惑。レジで安くなったオイルの代金を返してもらい、二足歩行でピッて。するとエンジニアのおじさんが、このエンジンの世界忘れてるけど何のエンジンですか、うるさいわと思いながらしたムーブですと食い気味に答え、さらにコンピューターは変更してるんですかと下っぽいトーン
で、
本日はお
別れです。
なあ国保からのお願いです。
はい、
リスナーの皆さん同様車の中で聞いています。前置きはこのくらいにして、今週も荒垣さんのシノプスが心配ですが、青い帽子のパンダを代役にしてギャラを もらってる人はリアルに怖いので、この辺で。キューグしかしの俺でした。ありがとうございました。
また来週。